その、龍樹菩薩の続きですね。はい、龍樹菩薩の続きですが、龍樹菩薩といったら空思想です。ところが、ここから明らかにするところはですね、龍樹菩薩の空思想、つまり龍樹菩薩って空思想をずっと明らかにされてきたはずなのにですね、この後の部分はですね、空思想じゃないんですうなんです。そう、だって阿弥陀仏が説かれてるんですもん。
うん、空だけど、
そう、つまりこれね、重々ビバシャロンの中の内容なんです。で、重々ビバシャロンって龍樹菩薩の作と言われているけれども、うんうん、あまりにも龍樹菩薩の今までの思想と重々ビバシャロンの思想が違いすぎてるんですね、うん、もしかしたら重々ビバシャロンというのは龍樹菩薩が書かれていないかもしれないっていうね、そういう、まあ、いわくつきのものです。なぜかというと、龍樹菩薩は空思想だからです。で、ここから明らかにすることは空思想ではなく「う」です。うの件じゃないですよ。う。それなぜかというと阿弥陀仏ですから。阿弥陀仏といった時点でもうこれは空思想じゃないわけですね。阿弥陀仏というものを固定、まあなんていうんですかね、特定してるわけですからね。そういうものを特定できないっていうのが空思想です。で、一方ではですね、先日大乗無乗法。これは大乗仏教の中でも無常の教えがあると明らかにされた。それはですね、大教です。大無量寿教で、この大無量寿教というのがですね、浄土系の教えでは中心になります。ですから重々何ですかね、この大無量寿教をですね、いろんな人が解釈されてます。代表的な方が天神菩薩です。天神菩薩が、大無量寿教を解釈されたものが浄土論という本ですね。それを曇鸞大師が、解釈されたものが浄土論中ですね。そして親鸞聖人はこの浄土論中を基本にして教行信書を書かれている、うん、ということで、大教抜きにしてですね、うん、浄土真宗を語ることはできません。そしてこの上、その大乗無乗法の方ですね、大無量寿経が真実のお経なんだということを明らかにされたのもこの龍樹という方なんですね。こういうことです。大乗無乗の法ってね、先日大乗無乗法っていうのは大乗無乗の法である弥陀の本願を明らかにされたとですね。次に小観義寺小安楽と、なかなか難しいですね。観義寺を称して安楽に称然ということですね。この観義寺を称するということについて書かれてあるところがあります。それが教行信書行巻276ページ。ですね。ここで言う観義寺っていうのはここの部分を指します。276ページの右から 1,2,3,4,5,6 行目ですね。到底曰く いいですかね。276ページ、右から1、2、3、4、5、6行目。諸字、何が言えぞ名付けて漢儀とするや。この諸、漢儀字というのはですね、諸字のことを指して言います。で、悟りのですね、52位で言うと、諸字というのは41番目に相当します。悟りの52位で言うとですね、諸字というのは、これは41段目に相当します。で、41段目までと41段目以降と、どういう違いがあるかというとですね、41段目まで、40段目より下はですね、大転移と言われます。大転移と言われます。大転移っていうのはですね、いわゆるその途中でやる気が続かなかったならば、ゴロゴロと崩れていくんです
何回もそれを繰り返すの？
そう、何回でも繰り返します。だからどんなに頑張って求めていても気を抜くとこう落ちていくのが大転移と言われるものなんです。ですね、ちょうどこう40段目をこう山登りに例えるとですね、分かりやすく言えばこう石ころをね、こう大きな石ころを引きながらね、押しながらこう山を登っていくようなもんなで、ある時から気を抜いてしまうとね、こう玉がゴロゴロゴロゴロって落ちていくんです。そう、まあ、世の中のそう、例えばね、英語の勉強に行ったとしますよね。よし頑張って英語の勉強するぞと思って3ヶ月間勉強した。ちょこっと話せるようになった。でも疲れた、やめたと思って1年後ね、うん、英語って話してますじゃあちょっとね、1年ぶりにもう一回英会話勉強しようと思って行ったらさ、3ヶ月間やった苦労って消えてますよね。もう一回一からやり直さないといけないですよね。そういうのは大転移って言って、世の中っていうのはもう全て大転移なんです。そうでしょ？そのピアノだってさ、ね、1日やらなかったら3日間か1週間ぐらいさ、その元に戻りますよね。世の中というものは全部そうなってるはずなんですよ。
全部大転移。
そう、仏教っていうのはさ、仏教だけじゃなくて世の中のものは全て大転移なんですね。だから一日でもやらなかったらどんどんと遅れていく。卓球でもそう、柔道でもそう。何年間やっていたと言っても、それを途中でやめてしまったならば、その戻っていってしまうんです。ピアノを弾いていた人が、じゃあ10年ぶりにピアノを弾いたらね、それは確かにゼロではないけれども、うん、ほとんどゼロに近いですよ、ね。
まあ、私たちの年に体になると、毎朝ジョギングしてたのが1週間休むと筋肉がちょっと落ち着いていかなくて、そうそう、でもちょっと走れないなっていう感じ、ね、
そうそうそう、そう。だから仏教に限らない、うん、
使ってね、もう筋肉ちょっとやったらもうカサッとくるもんね。
そうそうそうそう、大転移、そう、大転移なんです。だから世の中のものは全て大転移になります。だから仏教に限らず、いわゆる世の中のものは全て大転移となります。はい。で、分かっていただきたいのは、どんなに大転移を重ねたとしても、 この所持に到達することはできません。ここが分かっていただきたいところなんですけど、つまり40段までは上がれるけど、40段の一つ上が41段というわけではないってことなんです。
順調に大転移じゃなく継続できたけれど、
うん、
40まで来て、あ、よし、41、今ならない、
ならない、そう、
メモリーがもっとずっと感覚がある。
いやいや、そうじゃないんです。そう、全く次元の違う世界なんです。次元が違うので、そこで仏教では40段目までを一大阿僧祇行と言われて、阿僧祇っていうのはいわゆるその無限大って意味なんです。つまりここまで上がって41段まで一大阿僧祇行あるってわけじゃなくて、1段目から41段目まで、つまり41段目からどんなに頑張っても41段目まで到達することは不可能なんです。つまりここのラインとこのラインは通じてないわけです。
切れてるんだ。
そう、切れてるんです。つまり41段目っていうのは40段目のさらに上にあるわけじゃなくて、40段目までしか行けない山なんです。これそこを知っていただきたいんですね。だから40段目まで登らなくても41段目に到達する人がいるんです、うん、逆に言うと
それもあり得ることなんだね。
そう、なぜかというと次元が違うからなんです。そしていわゆるこの41段目を心神欠乗っていうんですね。
たら最初から次元が違うってことは、ここへ到達するってことは、
そう、うん、だけどこの山を登っていかないと、うん、41段目に到達することはできないんです。だけどこの山を登っていったら、うん、41段目に到達できるわけじゃないんです。この辺が難しいところなんです。だから今仏法をお伝えしているのは、この山を登ってくださいというお伝えの仕方しかできないんです。だけど心神欠乗っていうのはこの次元ではないってことなんです。
でこれやっぱり心神欠乗する人はやっぱりもともと次元が違うんだ。
違う
っていうのとは違うの。
違うんです。つまり次元が違うんです。
だから次元が違うんでしょ。
次元が違うっていうのはいわゆるその人その人が次元が違うってわけじゃなくて、そのいわゆる心神欠乗するっていうことはですね、その積み重ねていった先にあるわけではないってことです、
うん、じりじり一生懸命やれば必ず心神欠乗までいけるっていうことではないんだね。
ないんですよ、うん、そう、そこが難しいところなんです。地道にやってきた先に心神欠乗があるわけではないんですね。じゃあ地道にやらなかったら、じゃあ心神欠乗できるかって言ったらできないんです。
それはなおさらない。
じゃあどうして心神欠乗する人はやっぱりもともとやっぱ、
いや違います。そこにあるのはですね、心神欠乗するために必要なものはですね、悩みなんです。
悩み、
そう、心神、つまり心神欠乗するために必要なことは、これ自力を捨てることなんですね。 自力って何かっていうと、自力っていうのは計らいのことなんです。ね、1たす1は2、2たす2は4、4たす4は8というのは計らいです。この山を登っていけば、信心欠如できるというのも、また、計らいです。つまりこの山を登っていった先に信心欠如があるわけじゃないんです。なぜかというと、この山は私の計らいというものが基本になって登っていってるからなんです。
他力だったね。
そうなんですよ。自力ではいくら積み上げても自力にしかなれないわけ。つまりどんなに頭で考えてこうしたらいいんだああしたらいいんだって言ってやっていったとしてもですね、それは自力を積み上げたことにしかならないので、計らいを捨てることにはならないんです。つまりこうしたらこうなる、そしてこうなったらこうなる、そしてああなったらああなるっていうふうに、もう計算づくでしょ。わかります？わかります？計算してるでしょ？例えばその三眼手に入れたら19眼を通ったら20眼に行って、20眼を行ったら18眼になると、思いっきり計算してるでしょ。あ、今こういうふうにやったらもうすぐ20眼かな、ね、で20眼を通ったら18眼だなっていうふうに想像してるわけです。これが計らいっていうんですね。その計らいの根底には、自分は正しいという気持ちがあるんです。その自分は絶対的に正しいという土台の上に計らいがあって、その計らいに従って1たす1は2、2たす2は4というふうに計算して行動してるんです。
そういう行動してる人は、
うん、ここへ
到達できない。
そういう行動してる人は到達できないってこと。
そう、
自力だから。
そう、だけど私たちはその計算を抜きにして、物事を考えることはできないんです。そこで40段っていうのは絶対に到達が不可能な山なんです。それを設定してるわけです。それを真面目に登っていけば、どこかで限界に到達するんですね。
そこまで行かなきゃやっぱり分かんないね。
そう、限界まで到達した自分が悩んで考えて苦しんで、それでも一歩進もうとした時にですね、その答えが出るんです。
答えがバッと出るわけ。
そう、その答えが出たことが信心欠如です。その答えが出た瞬間、この山からポンと上に上がるわけです。う
ん、ポンと簡単に上がっちゃうんだ。
ポンと上がっちゃうわけです。上がるっていうか、次元が違うから全然次元が違うわけです。本当はね、山を降りる、山を登るんじゃなくて、信心欠如っていうのは分かりやすく言えばね、山を降り始めるわけです。そこで。私たちは山を登ることによって幸せを求めていったけど、信心欠如っていうのはもう山を登ることをやめるんです。
信心欠如した、
そう、信心欠如した人は、 だからそれまでは一生懸命山を登っていくんだけど、信心欠如した瞬間もう山を登ることをやめるんです。
登る必要はないんだね。
いやいや、山を登るんじゃなく、山を下っていった先に浄土があることが分かるんです。だからといって下っていてもダメなんですよ。だからといっても下っていてもダメなんです。だから次元が違うんです。今まで上にあると思っていた浄土が実は下にあることが分かるんです。それは自分の限界とぶつかってね、そして人間とはいかにね、そのか弱きですね、一人ではできない、何もできないものなんだということが分からないとですね、その本当の真理に、ぶつかることはできません。つまり一人の力っていうのは非常に弱いんですね。一人でできることも少ない、一人で頑張れる、その自力っていうのはね、一人で一生懸命頑張っていた時なんです。頑張れば一人でなんとかなると思ってたんです。だから一人で頑張れる時は全知識なんていらないんです。
じゃあ一人頑張れないね。
そう、自分の限界にぶつかってですね、限界にぶつかってもなお何とかそれを乗り越えなければならないとなった時にですね、初めてわかるんですね。何かというと、一人では乗り越えられないと。例えばそのね、みんな一人で頑張ってんですよ、子供子育てでもね、結局その親元を離れて2人で、ね、各家族で子育てをすると、お金に困っても親に頼ることなく、なんとか自分の経済で子育てをしようとすると、なんとか自分で頑張ってこの危機を乗り越えようとする、節約をしてですよ、その子育てにお金を出して自分たちは我慢して生きようとしている、それは自力なんですよ。でも一方ではね、そのご両親は3000万も8000万も1億もね持ってんですよ。使い切れないお金を持っている、ね、だからといって使い切れないお金にね、すねをかじって生きていくことは、それは間違ってますよね。だけど、その、二人でね、そういう夫婦二人で子育てをして生きていくということも間違ってるんです。じゃあ本当は何がいいのかって言ったらね、やっぱり親に頼っていくことが必要なんですね。それは自分が頑張らずに親に頼ることではない。自分は頑張った上でですね、必要なものはその遠慮なく親に頼っていくことが必要なんです。なぜかって一人でできることはちっぽけだからなんです。自分が頑張ったからといって何かが変わるわけじゃない。自分が一生懸命頑張ったからといってね、自分の生活が良くなるわけじゃない。自分は一生懸命頑張ったからといって収入が増えるわけでもない。一人でできることは本当に少ないです。だけど持っている人は持ってるんですよね。その持っている人に、気持ちよくお金をいただいていくっていうことは決して恥ずかしいことではないんです。お金のある人、お金を持ってる人ですね、その人からお金をいただくっていうことは決して恥ずかしいことでもみっともないことでも情けないことでもない。そう思ってる限りね、その情けないことだと思ってる限り、一人でできることはほんのちっぽけなことなのにね、一人で頑張ろうとするんです。 この山っていうのはとにかく一人で頑張って登っていこうとする山なんですね、うん、そういう発想である限りこの山を登ることはできないんです。だから自分の、まあ、自分一人の力の限界、自分の力の限界、そこにぶつかって初めてですね、その一人では登れないっていうことがわかるんです。だからプライドとかね、今まで持っていたプライドとか自分の価値観っていうのが一回破壊されます。だけどもっと世の中楽に生きていけるんですよ。そんなにこう固い肘を張らずにですね、本当に頼れるものは頼っていくことが必要なんです。なぜなら一人の力は小さいんです。決して恥ずかしいことではない、うん、そういうことが分かってくる。この世の一つの真理が見えてくる。それが信心欠場なんです。信心欠場するまではとにかく、まあ分かりやすく言えばね、自分の生活は自分で稼いでいかなくちゃいけないと思っていたってことです。だから人から何かを借りるとかね、親が援助してあげるよって言ってもいい、迷惑かけたくないからって言ってね、頑張ってたってことです。それがいわゆるこの大転移なんですよ。だから自分の気持ちが続かなくなると全てが崩れてしまうわけ。不退転移っていうのは違うんです。不退転移っていうのは外から与えていただくものを気持ちよく受け取っていく段階なんです。だから次元が違うわけです。
不退転移、ああ、そっちは退転移だね。
だから不退転移っていうのは外から受け取れるものは徹底的に受け取っていこうっていう姿勢なんですよ。大転移っていうのは自分が何とか頑張って進んでいこうっていう段階なんです。だから自分が頑張っている限りね、人から何か助けてもらおうとか、人から手を出した、ね、あなたに、あなたのことを助けてあげますよという手に対して全部振りほどいて、自分で頑張っていく。それは全知識であっても手をこう振りほどくわけ。全知識の手であってもいい、僕が頑張るからいいと。だからいわゆる阿弥陀仏の二重眼っていうのは、その自分というものの自信が崩れ始めてきて、やはり全知識から教えを聞かせていただかなければ進めないんだっていうことが分かり始めてきた時なんです。そう、だから19眼と20眼って全然違うわけですよ。19眼っていうのは行につきて真を立つと。真っていうのはいわゆる信念です。信念は自分の努力によって生み出されるものだと思ってる人なんです。20眼は忍につきて真を立つと。自分の信念とは人から支えられて維持していくものだと。だから外から受けるものに対してもっとこう純粋に受けていけるようになるのがですね、二重眼なんです。で、信心欠場っていうのは本当に自分という無力さね、自分の無力さというものが分かって人からだけじゃなくて、このいわゆる真理の力をそのまま受け取って進んでいこうとするわけです。それは一人で頑張っていた時よりも もっと大きなことができるんですよ。もっと大きな力を持つことができるんです。一人で頑張ってできることなんて本当にわずかですよ。
わずかと本の差を見てない。
だけどその自分の力をもう過信している限り、いわゆる他力の力にすがることはできないんですね。だから一回自分で限界まで頑張ってくださいっていうのがこの山なんです。これは真面目に登った人しか分かりません。真面目に頑張って進んでいった人しか見えてこない、つまり自分の人生をですね、かけて一生懸命頑張って登っていった人だけがこの山を登りきれないという現実にぶつかるんです。だからといって簡単に諦めてしまう人はやっぱりダメなんですね。
諦めないって言ってね。
そう、だから悩みが必要なんです
。死ぬまで。
そう。で、この悩んで悩みすぎ、悩み切った末にですね、打ち負かせるという答えが出てくる。それがこの所感疑似ということなんですね。これを所持というので、だから次元が違いますから低くてもなれます。1段2段いや0段でもなれます。所持に右から1234566目、所持何が言えぞ名付けて歓喜とするや、答えで曰く、諸家を売れば、諸家というのは所持になればってことですね。苦境をして涅槃に至るが今年。苦境をしてっていうのは、苦境っていうのは、最終的にはってことです。最終的には涅槃にまで到達することができるってことです。まあ、涅槃っていうのはこの悟りの52でいうと47段目に相当します。ですね、47段目に相当するのが涅槃ですね。でこの涅槃もですね切れてるんです。切れてます。この涅槃もここの先に涅槃があるわけじゃない。
41段から47段まで
続いてるけど、この47段の一歩先が47段ではないわけです。46段目プラス1が47ではないんです。そこで二大阿僧祇行と言われるんです。ここ
阿僧祇行、
そうだから仏になるためには三大阿僧祇行って言うんですね。で心身欠如するっていうのがいわゆる心の大転換で一回目なんです。で47段目に到達するっていうことは、その46段目の先に47があるわけではないんですね。ここが大事なんです。46段目まで求めていったら47段目に到達するわけではないんです。じゃあどういうふうになるかというと、46段目まで到達した私がここで死んで、全く別の私が、肉体一緒ですよ、肉体一緒だけど私の中で生まれた全く別の私が47段目に到達するんですね。だからここがいわゆる死
と同じようなもの。
いやいや、ここはいわゆる、ここはいわゆる自力が伝っただけなんですよ。41はね、47段目はいわゆる死がやってくるんです。 つまり自分が死んで、自分が死んで別の自分が
入ってくるんだ。
そう、まあ、入ってくるのは、まあ、現実はちょっと違うんですよ。この41段目から47段目っていうのは別の自分が私の中で育ってきて、今の自分が殺されていって、この47番目に入るときにこの今の私が殺されて、別の私がその私になるんです。つまり人格的に
変わる。
そう、別人になるんです。どういう別人になるかというと、ここまでは煩悩に汚れた私なんです。でも47段目に到達すると煩悩の少ない人格になるんです。まあほとんど煩悩がない人格、
さっき煩悩が少なくなって、
そうそう、
出たとのがここだの。
そう、煩悩が、いわゆる煩悩が少ないっていうのは、いわゆる煩悩が減っていくわけじゃないんですね、うん、なぜかというと私たちっていうのは我というものがあって、自分をその統一的主体っていうんですけどね、自分をこう一定にしたいっていうのがあるんです。だから私っていうものを維持したいっていう心があるんですよ。だけど41段目から新しい人格というものが私の中で生まれ始めていくんです。だけど新しい人格と古い人格っていうのは相入れないんですね、私の中で。全然違うから。だから私というものがどんどんと膨らんでいくんだけど、私はこれなんだと思って踏ん張ってるんです。踏ん張って踏ん張って踏ん張って踏ん張りきれたけど、結局私の中のもう一つの人格が大きくなってしまうと否定できなくなって、ある時入れ替わるんです。これ、この新しい人格っていうのがいわゆる、うん、仏になれる人格なんです。この人格がですね、うん、いわゆる仏になりたいという心を起こすし、法蔵菩薩と同じように行動を起こし始めていくんです。だから古い人格というのは自分の欲を満たしたいという心があるんですよ。ところが新しい人格というのは自分の欲を満たすということにあまり関心を持たない人格なんです。それよりも人を幸せにすることや、人を豊かにしてあげるということに、重点が湧いてくると。
我がなくなっちゃうんだね。
そう、まあ我自体、そうですね、我自体は、まあ、古い人格がまだ少し残っているので我は少し残っているんですけど、我はほとんどないです。表面上の我というものは一気になくなります。だから認めてもらいたいとか上か下かとか、そういうものに対してほとんど囚われることのない人格が出来上がって、それを涅槃というんですよ。で、47段目から48段目に到達するまでに完全に古い人格が殺されてですね、いわゆる私の心は仏になるわけですね。神ではありません、仏です。
いや、すごいね。
まあこういう流れになっております。
すごいね。
だから三大阿僧祇行って言うんですよ。だから一大阿僧祇行、二大阿僧祇行、三大阿僧祇行とですね。だから二大阿僧祇行でいわゆる煩悩は消えるわけですね。で、大きな転換は47段目で大きく転換します。
三大
阿僧祇行っていうのはいわゆるこの真理すべてを体得した方、うんうん、47段目で初めてこの真理が、大宇宙の真理が感じられるようになります。 あとは真理と一つになっていくという段階ですね。それで仏と、はい、
新人欠場も新人欠場の後も、
うん、
踏ん張っていかなきゃならない。
あ、そうですね。新人欠場の後も、では、踏ん張るっていうのはないですよ。自力はないですから。
ああ、そうか、そこでないんだもんね。
踏ん張っていく必要はないんです。うん、踏ん張っていくっていうのは、いわゆるこの、この部分なんです。ここは打ち負かせていくんです。ということで、ちょっと延長してしまいまして、すいませんでした。